3月23日火曜日です。今日は話題のある川柳ですが、はい、まずはお題から。
嘘ですね。嘘ね。嘘ってさ、はい、嘘つ鳥も あるよな。
嘘
鳥とか嘘つきカモメとかっていうのもね。
毎年桜の季節になると話題になりますよ ね。今年は嘘の被害が少ないので、
ね、あるね。
綺麗な桜が見られるでしょう。
ええ、でそんな報道が今日はね、
はい、
嘘はつかないうずら。
うずら。そうですね。
ちょっとこれさ、ちょっと前に来て、はい、あの先週川柳の発表があったので
ちょっと遅れてしまいましたけど、
はい、
あの斉藤ポポちゃんのお手紙からご紹介していきます。ポポ、はい、ご吉兆富中、
うん、
今回のおたけびはお久しぶりです。
本当にお久しぶりでした。
叫んでいるようです、はい、高瀬のおじちゃんこんにちは。
こんにちは。
今年の冬は寒い日が多くて大変ですね。僕たちがいる部屋はストーブとホットカーペットでいつもぬくぬくだからいいのですが、
すごい、
いいですね、うん、外の小屋にいるみんなは、
あれま、
時々氷点下になると言っていました、うん、そんな真冬でも夜中に起きてご飯を食べたりしているのでお昼寝は欠かせません。夜更かししていると、うん、トミーに早く寝なさいと注意されるけど、DNA にプログラムされている習性だからしょうがありませんよね。
だよな。
敵に襲われやすい動物たちは熟睡したらすぐ食べられてしまうんだよと純先輩が教えてくれたのを思い出します。
そっか。
でも純先輩は床に横たわって熟睡してたっけ。さすが大物だったんだな。ところで最近トミーのパワハラが大変です。
え、
あはははは、ポポちゃんモフモフとか言いながら無理やり抱っこされます。他のみんなからも同じような苦情がうつ生活改善委員会へ寄せられています。まあ自分の昼ご飯代を節約して、うん、僕たちの餌を買っているらしいので、うん、僕はサービスだと思って我慢しています、う
ん、だ
偉いでしょう。
偉い。
でも度が過ぎないよう、うん、イエローカードを出して注意しておきたいと思います。
あ、
またお手紙書きます。斉藤ポポ、
ね、ポポ
トミーさんのパワハラですか。
ポポめごがらい順なんで、
ね、抱っこ抱っこなんですね、うん、それではトミーさんのお手紙です。
はい、
背景高瀬様ご無沙汰いたしております。
こちらこそ。
先日はまたまたレアな記念硬貨をいただきありがとうございます。
得意の風神大
臣。 あれですね。今となっては幻となってしまった2020年バージョン大事にします。
ありがとう。
私の好きな沖縄出身の漫才コンビ、うん、スリムクラブのネタに、うん、おばあちゃんが言ってたけどこの世で一番強いものは放射能、
うん、
一番弱いものはうずらというフレーズがあります。
どん
なんですか、
うん、
確かにヨーロッパでは手軽な狩猟対象にもなっているうずら、弱い生き物の代表と言われるのも無理もないと思ったエピソードを思い出します。
う
つ16が生まれて1週間ほどの頃、日光浴をさせようと真夏の太陽に当てた途端、
うん、
ものの数秒で2羽が気を失って倒れ大慌てで蘇生させたことがありました。それは大変でした。
すごいの、
ね、大人になってからは日光浴が好きな子とそうでない子がありこのあたりも個性豊かなうずらの面白いところです。
全部違うんだね。
個体差があるんですね。年も明けポポは一段と賢さを増しました、
うん、
名前を呼ばれた時には確実に返事をし、また複数の言語を使い分け8種類ほどの鳴き声を確認しています。
すごい。
わかるんですね、トミーさんには。私とはかなりコミュニケーションが取れてきてはいますが、人の認識もしっかりできているようで妻とは思うように会話してくれません。さすが純子さんのまな弟子。16羽の中でも知能が際立っており、犬や猫の哺乳類に近いようです。つながってるんですね。あのトミーさんと
純子さんはさ、
うん、
奥さんの方が好きだったんだよね。
そうでしたよね、
うん
うん、
そうか。ポポはこっちが好きなんだ。
シジュウカラという鳥が いくつかの文節を組み合わせて会話しているという研究は有名ですが、
何ですか？
そうなんですね、うん、カラスも同様にかなり会話をしているという研究があり、うん、今後鳥類のコミュニケーションについて明らかになる日も近いようです、うん、その中にウズラ語の解析がラインナップされていることを楽しみにしています、まあ、失礼いたします。トミーサイト、カラスは間違いなくコミュニケーションお互い取ってますよね。
カラスは賢いのは分かってるけど ね
間違いなく、
うん、カラスを見てるとやっぱりさ、あ、恐竜の末裔というか子孫だなと思うけど、うずらはね、
うずら
そんなこと言えばしかないけどさ
ねえ、トミーさんありがとうございました、
うん
うん、はい、今日はポポちゃんのお手紙とトミーさんのお手紙をご紹介しましたが、
それもさ、
はい、
カラスでも言ってたんだけど、はい、俺も今ほらコロナでいつもより暇でしょ、
お家にいる時間が長い、
でさ、
はい、
ある時気づいたんだけど、カラスがね、
はい、
1羽うちを縄張りにしてるやつがいるんだよ、
うん、
でさ、もう朝昼晩ぐらいこう偵察したりさ、
はい、
でこうなんつうんだろう、ここは俺の持ち場だぜみたいにちゃんとこう偵察してるのさ、で、あの余ったりしたり食い物を、
うん、
スズメ用にこう置いてるんだけど、
はい、
スズメがパパってくるともうすぐね、
うん、
たちどけろみたいに、
うん、
カラスってすごい、どこで見てんのかねって
見てますよね、電線の上とか止まって、人間がいなくなった途端にそこに寄ってきて、
縄張りちゃんとね、うん、あるんだな、うん、
はい、今日はですね、ラジオネームコンさんから投稿いただいた時に、うん、私たち2人へのメッセージということでいただいたんですけど、あれ
時間なかったんだよね、
はい、でそこをちょっとご紹介させていただきます。
はい、
コンさんからいただきました、
はい、
1年ぐらい前に漱石先生が、
うん、
花笛のことを話されていました、
はあ、
興味を持ってネットで探したらありました。
あるんだ。
それで早速買い求めておよそ1年練習を続けました。
素晴らしい、
素晴らしい。そんな話を私のブログに書いてみました。まだまだ恥ずかしいのですが、演奏もお聞きになれま
すごい。
お耳汚しまでと、
はあ、
上を向いて歩こうを、
は
あ、花笛で、花笛って知ってますかというそのブログを、
はあ、
はい、更新をされて、
寺田北条さん喜ぶよ。
そうです ね北条さんのお弟子さんみたいな感じになるんですかね
ライバルじゃないの、
ライバル、もうそれぐらい上達してるかもしれないですね、う
ん、北条さんの弟子は公園にいればいっぱいいるらしいけど、
うん、そうでしたか、うん、コンさん、あの花笛ありがとうございました。そしてもう一方、ミキちゃんラブさんからメールをいただいてますのでご紹介します。漱石さん、倉田さん、こんにちは。
こんにちは。
3月3日の野次馬川柳で、
うん、
注射の話題で締めていましたが、注射が嫌い、あの漱石さん研修受けた時に、
そうそうそうそう、
看護師さんがとても注射がうまかったという話をしたんですよね。注射が嫌い、
うん、
苦手な人が多いと感じてますが、
うん、
私は注射系は嫌いとか苦手ではなく好きです新人看護師の担当を指名できるなら希望したいと思うのですが、私自身決して痛覚がないのではなく、うん、その痛覚があるイコール生きているという考え方を持っているからです。
ほうほう。亡
き祖父が私に言っていたのですが、
うん、
生きているからこそ体にある生存本能で痛覚というものが存在していて、痛みがあるうちは生きていると。
ほう。
それと新人看護師の注射を指名したいと思う理由として、
うん、
新人看護師の中に注射が苦手な人はいるのは確実ですが、
うん、
そんな苦手な注射になれるために率先して注射を受けることはその看護師の経験アップと自信につながるのではと思い、注射が苦手な新人看護師を指名できるならしたいなと。
すごいな、モルモットというか瞳悟空というか。
そうなんですね。あとは、
うん、
私は注射針が入っていくのを見るのが好きなのもありますが、
変だよ
世間的には異質なフェチみたいです。注射針フェチ、
ま、窓から取り越してる
私も刺す瞬間は見られないですね。 背けますね。ダメだ。
あ、テレビでもよくこうほらやってんじゃん、こう、はい、うん、今のワクチンを刺す、
そうです、
ね、なんであれ毎日毎日打つすかねと。
今県内でも医療従事者の先行接種が始まってますけど、うん、私たちにもそろそろ回ってくるんですかね。ね、
あんたはもう来年ぐらいじゃない。私たちは早いけど年寄りはね。
それではプラスワンに行きます。
そう、今日のさ、はい、今日の曲はあのリトルフットの大冒険というアニメがあったんですよ、はい、これすごいんですよ。ジョージ・ルーカス、スティーブン・スピルバーグの制作 で、うん、でそれの主題歌だったの。
あ、そうだったんですね。
1990年のヒット、だからダイアナロス生き長い、
本当そうですね。
もうこれ大ヒットしました。
ダイアナロスで If We Hold On Together。